私は小雑煮を食べながら弟や妹たちとこの新年の集まりに兄ちゃんが帰ってきてくれたらな、もう学校行かなくてもいい元気な顔さえ見せてくれたらいいのに、なんであいつは帰ってこないんだって言って親父が目頭を熱くしてたそうですが、そんな世界が全然蘇ってくるんですね。申し訳なかった、本当に申し訳なかった、そう言って私は屏風の陰でさめざめと泣きました。その涙とともに自分の心の中のしこり、突っ張り、そんなものが一緒に溶けて流れていったわけでした。私には三人兄弟の一番下に弟がおります。非常に仲のいい弟でした。ところがいつ頃からか他人行儀のような関係になってしまいまして、冷えた関係になっていってしまいました。作家になりましてからも新しい本が出ると弟に10冊ほど送って友人知人に配ってほしいと言うんですが、機会があって訪ねて行ってみると本棚に8冊ぐらいのどうしてだ、一生の懸命書いた本なのに、なんでみんなに配ってくれないんだろう。でもそれぐらい二人の関係は、弟は心を閉ざしていたんです。その理由を振り返って考えてみてもなかなか思い当たらない。その弟のことをずっと内観道場で振り返っていったわけでした。そうすると私が家を飛び出す、大学を飛び出すってことを言い始めて、家が吸ったもんだ、揉めていったその自分のことが浮かんでまいりました。鹿児島の実家にいて両親が苦しむ様をつぶさに見ていた弟が、ここまで父母を苦しませる兄貴は金輪際許せないって気持ちになっていった。いや、それだけじゃありませんでした。その葛藤の中で父が出した結論は、長男坊があんな風になってしまったのは中学から高校という親との絆が育つ一番大切な時に親元を離して都会に出していたからじゃないか、せめて高校まで親元で育てればあんなことにはならなかったんじゃないか、そう思って高校までは手元で育てよう、長女やあるいは次男を手元で育てようという気持ちになっていった。そんなところに弟が、僕は中学を出たら鹿児島に出してもらいたい、そして高校は鹿児島の学校から、上の大学に進みたい、そんな希望を出したところが父は断りました。じゃないか、もうそんな高げた範囲で背伸びをするんじゃなくて地元の高校でできる範囲でいいじゃないか。弟にしてみればそれなりの人生設計があり、こういう大学に行ってこういう人生をと考えていたんでしょうけれども、それを受けてもらえなかったもんですから、こんちくしょうと思ったんですね。田舎では特にそうなんです。長男には金かけます、長男はいい学校に行かせます、いつも着るものも身長そうにしてもらうのは長男です、次男はその下がり物なんですね。だから弟にしてみれば、兄ちゃんには都会のいい学校にやってくれたのに、なんで俺にはそう道を用意してくれてないんだっていうようなことがあった、俺は兄貴の犠牲になった、そんな思いがあったんじゃないかって私はようやく気がついたんです。それで内観が終わって急いで帰りました。それで会って、お前どうだったんだと聞きますと、兄ちゃんって言うんですね、兄ちゃん、俺は兄ちゃんの成功に喜べなかった、ちょっと長があり本が売れたりすると余計こんちくしようと思ってた。そのことを聞いた時に私はもう目から涙が溢れました。知らなかった、気がつかなかった、いや気がつかないどころじゃない、ついついいい気になってふんぞり返って、俺は我が家のトップランナーだなんて嘘吹いていた。でも自分の背後で父が泣き母が苦しみ、 弟や妹がそんな複雑な世界を経験していた、そのことも知らず気づかずに自分ばっかりいい思いでいた、自分は恥知らずな人間になったのか、弟の手を取って申し訳なかった、許してほしいっつってお詫びをしたわけでした。そんなことを通して弟の中のしこりが溶けて、昔懐かしい兄弟関係が蘇ってきたわけでした。私はそんな経験からつくづく思うんです。自分がこの世に生を授かった、その父や母への感謝、あるいは一緒に育っていった弟や妹に、感謝する、その家庭の中での人間関係に感謝できなければ、いかにいい大学出ていい資格を取っていいその一流企業に就職して社会的人生が始まったとしても、その人の授かっている持ち味、能力、そんなものは花開かないんじゃないか。自分の育ったその家庭環境、そして自分の命を与えてくださり、教育をしてくださり、育ててくださった両親への心の使いがある限り、本当にはその人の人生を喜ぶことができないんじゃないか。そういう意味で、このアラスカでの経験というのは、私にまた改めて内観ということを通して自分の命の根源のところを整理することの大切さ、そんなことを気づかせてくれた次第でした。それではここで5分10分ぐらい時間を取って、
それじゃあ、皆さん立ち上がっていただいて、
私は
じゃあ始める前に、集まってくるまでの間にちょっと本の説明しておきますが、一番新しい本が中村天風の言葉という本です。つい先だって、この本ですね、辻出版社から出た本ですが、私これを書きながらですね、しばしば筆が止まりまして、あ、これは僕が書いてんじゃないなと思いました。あ、これは天からの読者へのメッセージだと思ったんです。で、僕はたまたまその代弁としてそのワープロを叩いてるだけで、その天からのそのメッセージだっていうことを感じて、この本を書き上げました。案の定読者から手紙が返ってきますと、何ページのこの言葉が身に染みました、今の自分にとって必要なのはこの言葉でした、そんな手紙がよく来るんですが、その度にいい仕事をさせてもらったな、そんな感じがします。これがそういう本です。それからもう一つ、人間の可能性の豊かさ、僕はその、内観にしろ座禅にしろ瞑想にしろ、それは自分に与えられている持ち味、能力、そんなものが湧き出してくる出発点になかろうかと思うんですね。仕事が終わって星明かりや月明かりのもとで座禅し瞑想していった時に、人の眼差し、人の評価とか他人の噂とか、そんなものが消えていって、有給なる時間に自分がこう、有給なるものに自分がだんだんな合っていく、そして自分は根性のせいでこれだけのことをしておこうというような、そういうものが出来上がっていった時に、それこそもう夜も昼もただ一言、ひたすらそれに向けての仕事が始まっていくんだと思うんです。そういう意味で一人一人が与えられている持ち味、能力というのは大変なものがあると思うんですが、そのことを書いたのが春風を切る小説山岡鉄舟です。江戸無血開城を果たし、 100万の民を戦火から救った明治維新の時ですね、あの立役者になった西郷隆盛を説得した男が山岡鉄舟ですが、その山岡鉄舟明治に入りましたからは天皇陛下の侍従として宮内庁で仕事をしてました。でそれほどの人でありながらいつもその座禅を欠かしませんで、三島の龍卓寺に通いながら座禅をしていって、そして大変に大きな世界を掴んでいきました。するとですね、この本の中にも書いておりますが、悟って大きな世界を掴むってことはもちろんその人自身も素晴らしいんだけれども、その周囲にいた人々が生かされていくんですよね。そういう意味でその鉄舟さんに話を聞いてもらえる、共感してもらえる、そんなことから一人一人が蘇っていって、見事なその人垣が育ってきましたが、その話を書いたのが出風を切るという本です。私は、まあ、2冊進めろと言われればこの本を進めたいと思います。それでは話を元に返しましょうか。あまり時間がなくなってしまいましたけれども、私は命の根源に感謝できるようになるということほど人間の本来の持ち味、能力というのを発揮できるようになっていく要因はないのではないかと思うんです。実は、こういうことをお話しするともう一つ分かっていただけると思います。先だって、ある刑務所に呼ばれていきました。囚人の方々に、話をしてくれということでした。850名ほどの人がいらっしゃって、その大方の人が殺人を犯したということで長い刑期に服してらっしゃる方々だったんです。でそのところでお話をさせていただいて、教育部長さんの部屋に帰ってきましたら、教育部長さんが今日その話を聞いていた受益者の中にあなたがお書きになったマザー・テレサの旅路を読んだ方がいらっしゃった。でその人が非常に感じるところがあって読後感をお書きになった、まあ、それを関東甲信越の刑務所の文芸大会に出したところが見事一等賞を取ったんだという話でした。私は、まあ、刑務所のご厄介になるようになった方がある意味でそれとは大国にいらっしゃるようなマザー・テレサの話をどういうふうにお読みになったんだろうか、非常に興味があったもんですから、そのコピーをいただいて帰ってきて読みました。するとこう書いてらっしゃるんです。私は自分の感情のままに、行動してしまって相手の方に取り返しのつかないことをしでかしてしまった。縁あってマザー・テレサの旅路を読ませてもらうと、このマザー・テレサにしてもシスターたちにしても毎朝朝晩ミサに参加して、そのミサの一番最後にアッシーのフランセスコの祈りを唱えてらっしゃるということを知った。私はその中でこう書いてたんです。Make me an instrument of your peace。あなたの平安を届けるための道具として私を用いてください。もし相手の方が分かってほしいと心の中で泣いてらっしゃる人であるならば、しっかり抱きしめて心配しなくていいですよと言えるような人間になりたい、そういう言葉を繰り返しながら日中の活動に出てらっしゃることを知りました。同じ人間でありながら自分は自分の感情のままに行動し、もう一方では相手の心のしこりを解くために自分は何をすることができるだろうか、そう考えて行動してらっしゃる人たちがある。自分は刑期を務め終えて今度外に出たら、今度は自分の感情のままにではなくて相手の方のために自分は何ができるだろうか、そう思って行動できるような人間になりたいということを書いてらっしゃいました。私はその文章を読んだ時に思いました。あ、この人が景気を積み上げて外に出ても、まあ、随分俺の誘惑があるだろう、でもそれを乗り越えてもし人様のために自分は何ができるだろうかというふうに変わることができたとしたならば、殺された方も殺されたのは残念だったけれども、でもそれが契機になってこの人がこういうふうによみがえったんだったらば、まあ、それも良しとすべきかというふうに思ってくださるんじゃないか、まあそう思ったわけでした。実はその日、刑務所で話したのはこういう話でした。京都に一等園という集まりがあります。 西田天功さんという人が明治時代に始めた運動です。ちょうどありがとうおじさんみたいな人なんですね。この西田天功さん、雑巾バケツを持って、家を訪問しました。お宅のトイレを掃除させてくださいとお願いされる。見ず知らずの中年のおっさんが訪ねてきてトイレを掃除させてくれと言われても、留守を預かっている奥さんは夜の下見かなと思うとなかなかそうもいきません。いや、うちはきれいにしておりますか、皆さん断られます。いえいえ、お宅のトイレが汚いからというんじゃなくて、私の修行のためにただおトイレの掃除をさせてくださいとおっしゃるんですが、なかなか許可がいただけません。20件30件40件回ってやっと許可をいただけると、そこのトイレをピカピカに磨いて、そのトイレの中で一家の幸せを祈るという生活をしていらっしゃいました。その天子さん亡き後に一棟を背負って立った方に三上和さんという人がいました。ある日、病院に呼ばれてきました。患者さんたちに話をしてくれということでした。ひとしきり話をしますと、院長先生がそのお話に非常に感動しまして、三上先生、今日の話をぜひとも聞かせたい少年がいるんですと言って、隔離病棟に隔離されている肺結核を患っていて、もう明日も知れないところまで来ている、もうすっかりいじけてしまって世間に背中を向けてしまっている少年の話を、身の上話をされたわけです。その少年はあるうどん屋の女中さんが産んだ子でした。女中さんのところを足しげく通ってきては大工の若い衆年頃の中になりまして、二人の間に子供が授かりました。赤ちゃんができたみたいだと打ち明けますと、大工の若い衆はびっくりして、恐れ入れ足を運ばなくなりました。女中さんは迷ったものの、自分一人でもいい、この子を産もう、そして自分一人でも育てよう、そう思って梅月を迎えたんですが、思いのほかの難産になりました。とうとう母体の命を救うか赤ん坊を取り出すかというところまで来てしまいました。それで女中さんはもうさんまさんに泣いて頼みました。私はどうなっても構いません、どうぞこの子を生きて、取り上げてくださいと頼まれました。ようやく一人の赤ん坊が生まれましたけれども、そのまま女中さんは命が尽き果ててしまいました。父もいない母もいない赤ん坊を残されたうどん屋の主人は困り果てました。友人に預けて育ててもないウイチと名付けたその少年が、小学校に上がる自分、店に引き取りました。店の出前持ちとして使おうと考えられたわけです。ですからウイチが小学校から帰ってくるのがちょっとでも遅くなると、目を三角のようにして怒鳴って、でお仕置きとして晩ご飯抜き、うちはお腹を空かせてお客さんがため残したうどんを隠れてすすって、その上をしのぐということだったんです。あまりにも針のむしろにそらわされた生活だったもんだから、とうとうたまりかねて家出しました。で近くの町のお寺の床下で生活して、そこから盗みに出ていたんです。ところがある日捕まって、で、少年院に送られて、そこで彼が肺結核になっていたことが発見して病院に回されてきたんですが、もう手を尽くしてもどうにもなりません。とうとうもう明日も知れないところまで来てしまったんです。俺は男と女がイチャイチャしたその挙句に生まれた子だっつって嘘を吹いていて、神も仏もあったもんか、人間の子なんか見たくもないと言ってた子でした。その子に三上先生、どうか話をしてほしいと頼まれたわけです。それで三上先生は、私みたいなものがどれほどのことができるかも分かりませんけども、じゃあ行きましょうかと腰を上げられますと、院長先生がマスクと上っ張りと帽子を取り出されます。隔離病棟に行くわけですから、これをつけてくださいとおっしゃるんです。三上さん断りました。これから心をずらしているところに、子供のところに行って話をしようというのに、私がマスクをつけて上っ張り着て帽子でもかぶって腰が引けたような状態で話をしたとしても、その子は心を開いてくれないでしょう。私はそれをつけることはできない。でも隔離病棟に行くんですよ。押し問答の末にとうとう院長先生は折れました。で何もつけない、三上さんを案内して隔離病棟に行ったわけでした。お家に入るぞと部屋に入りますと、お家が毛布をかぶって寝てます。今日は他の患者さんといい話をしてもらったんだ いい話だとかお前にも聞かせたいと思ってご案内したぞと言うんですが、うちは何とも言いません。聞いとるのかと、うるせえ、聞きたくなんかねという拒絶が返ってきます。おいおい、こんな脈には立てるなよ、いい話だとか聞いてみようって、うるせえって分かんねえか、まあ、結局院長先生がスタジオを投げて、これはダメだ、取り付くしまがない、帰りましょうと言われたら、三上さんが、いやこれも何かの縁です、私この子今晩一晩ここで看病してもいいですか、明日琴学校に行って生徒たち話するまでは時間がありますから、どうぞわがまま許してくださいと言います。すると院長先生が、いやそれは困ります、隔離病棟に来てるんですよ、肺結核を移りますから、もう絶対それは勘弁してくださいって言うんですが、三上さんも譲りません。とうとう院長先生が折れて彼を残して行かれたわけです。うち越しても桃かっつって、ベッドに近寄って毛布を引き合いますと、吸えたような匂いが鼻をつきます。おむつが濡れていたんでしょうか、骨か筋絵もになってる、ひだの間の赤の匂いでしょうか、その匂いが苗までになって鼻をつく、そんな足や腰をもみながら午後の時間が過ぎていきます。夕方になってまかないのおばさんが晩ご飯を差し入れして逃げるように帰っていかれました。その晩ご飯を持ってきてお家に食べさせてあった。お家は 2,3 口食べたものの、もうすっかり体力がなくなってますから飲み下すことができない、ご飯をむせてしまって、おっさんも食べられないもんいいって言ってお盆を押しやりました。するとお家が気がついたことがあったんです。おっさん何も食うもんないのか、いや俺は飛び入れてきたから何もまかないのおばさん聞いてなかったんじゃないか、まあ食うもんないから今日はまあ脱ぎだ。そしたらお市がだったら俺が食い残したもんがあんだろうが、これを食べるよっていう、これにはもう三上さんも参りました。まさか肺結核患者の食べ残しを彼の椿がついてるスプーン食べるってわけにいかないと思ったものの、これが唯一この子の心の扉を開く方法じゃないかと思った三上さんは腹を決めました。そうか、うち、じゃあ遠慮なくいただくぞ、そう言ってうちの食い残しを食べたんです。そのスプーンの動きをじーっとうちは見てました。三上さんが食べ終わると、おっさん今送ったな、俺の食い残しを、乞食の俺の肺結核患者の俺の食い残しを送ったな。そこから三上さんとお市の対話が、ここの交流が始まっていったわけでした。夜がしんしんと更けてきまして、お市がおっさんお願いがあると言うんです。なんだ、俺ができることは何でもやるぞ、でもこんなこと言ったらおっさん笑うだろうな、で、まあ、笑いやすいんか言ってみろ、なんだ。それとお市が言いました。おっさんな、俺は親父も知らなければおふくろも知らないんだ、今までお父さんと呼んだこともなければお母さんと言ったこともない、そしてもうおさらばしなきゃならない時が来てる、せめて生きてる間に誰かにおさっちゃんと呼びかけたい、お母さんと呼びかけたい、でもこれまでそんな気持ちになるような人に会ったことがなかった、おっさんお願いがある、俺のお父さんになってくれないかって言うんですね。それで三上さんが、俺みたいな男でいいんだったらなんぼじゃないか、お父さんで呼んでくれ、それでうちがちょっとと言うんですね。ここにいるぞうち、お父さん今晩お前の看病するからな、おやおだっちゃん、おいおい泣くなよ、男の子だろ、みっともないぞ、そう言いながら、二人の会話が続いていきました。夜がしらじらと明けてきて、朝がやってきました。もう三上さんが病院を立たなきゃならない時間が刻々と迫ってます。うちが言いました、お父ちゃん昨日みんなに話したんだってな、どんな話をしたのか俺聞いてみたい。で三上さんが話を始めると、人様に ありがとうございましたと、おかげさまでと言われてこその人生だと、ありがとうございましたと言われて生きててよかった、いい仕事をしてよかったと思うもんなんだ、だからそんな人間になっていこうじゃないかって話をされたところが、上地が本当にやめてくれと話を遮るんです。どうしてだ、お前が来たって言ったんじゃないのか、いやそうは、そうなんだけれども俺じゃもう時間がないんだ、ああそうもしれないような状態来てるのに、そんな人間捕まえていい人間になれるのは酷な話じゃないか。そしたら三上さんが言うんです、うちな、俺本当のこと言うぞ、お前があんまり毒雑ついて、辛く当たるもんだから、お医者さんも看護師さんもみんな困り果ててる、知ったら穴くそったらよ、でもうち考えてみろよ、見ず知らずのお前を何とか助けようと思って頑張ってくださってるんだ、そのことを思ったらな、うちせめて死の前にはそれらの方々にお世話になった方にありがとうございました、おかげさまでって死んでいけ、それぐらいできるだろう、そう言われて道はずっとんのかった、死の前にはそれらの方々にお礼お礼言って死んでいくよって約束をするんです、つまんな、もう行かなきゃいけない、そう言って三上さんが隔離病棟後にすると、三上さん後を追っかけるように踊って、行かんでくれ、俺を一人に住んでくれっていう声が追っかけてくるんですが、三上さんは心を鬼にして、院長室に帰り、院長先生に、おいとま声をしておりました。そこに若い医師が飛び込んできたんです。院長先生、たった今上地が息をしておりました。どうしたんだ、朝の定期検診で訪ねたんです。にっこり微笑んでました。もう今日は気分がいいんだな、そう言いながら言い出しに察知をしようとしてそばに近寄ってみると、もうこと消えていたんです。こいつは本当に惨めな哀れな人生だったな、そう言いながら胸元をつないでやろうとして毛布を引き上げてみたら、その毛布の下であのうちが、人間嫌いのうちが合唱しておりました。そして若い医師が泣き崩れました。そのことを聞いた三上さん、うち、たった今話を聞いたぞ、お前ってやつはなんとすごいやつだ、最後の最後ありがとうございました、お世話になりましたと言って合唱して死んでいったんだったな、お前ってやつはすごい、そう言いながら天井を振り仰いで言ったのは、なうち、世の中の大人たちがお前に対してずいぶん辛くなってしまったけれども、たった一つだけは疑うことができないものがあった、お前のお母さん、お前が生まれるときさんまさんになって頼んだ地じゃないか、私はどうなっても構わない、どうぞこの子を救い上げてください、助け上げてください、お母さんが、お母さんがさんまさんにそう頼んだからこそお前生まれたんだぞ、お前の命の背後にはお母さんの愛があったんだ、お母さんの眼差しに見守られていたんだ、そのことだけは忘れられない、そう言って三上さんもまた泣き崩れたわけでした。私が四国八十八ヶ所を回った時につくづくと感じたのは、自分は一人ではないってことでした。自分は大きく守られている、見守られている、導かれているという思いでした。そうなんですね、人間は一人じゃない、人間の命は孤独ではない、大きく包まれているものがあって、気づいてないところに気づかせ、見えてないものに見せるようにし、聞こえてないものを聞こえさせるようにしながら、ワンランク引き上げ、ツーランク引き上げ、その人を通して身のある人生を、身のある形を作り上げていこうとしてらっしゃるんじゃないか。自分の命が実は多くの人々のお世話になって今の自分があるってことに気がついたときに、私たちはそこから人生が変わってくるんじゃなかろうかと思うんです。主人の野口十条は亡くなったお嬢さんを通してその気づきをいただいた人でした。彼は学生時代から詩を書いておりましたが、なかなか芽が出ませんでした。 詩人仲間の三木露風にしても相馬漁風にしてもどんどん頭角を現しますが、彼ばっかりはどうにも目が出なかった。とうとう彼は投げ出しました。小樽でちっちゃな新聞社入りましたけども、そこでも吸ったもんだが続いてその吸ったもんだ中で最初のお嬢ちゃんを授かります。緑と名前をつけて、かえがろうとした優しいその緑ちゃんがわずか1週間しか生き流れられることができずに天国に召されていきました。羊の存続に叩き落とされた野口雄城は小樽を去り札幌に出て新しい職場で働き出しましたけれども、そこでも目が出ない、やめました。新しい職場、そこでも目が出ない、やめました。とうとう人生そのものを投げ出して酒をかっくらんで酔っ払って寝ぜるようことになりました。ところがある日、小樽で亡くしたお嬢ちゃんが夢の中に現れて、目にいっぱい涙を浮かべてお父さんを見下ろして泣いてました。その涙の顔を見た瞬間、野口雄城たまりませんでした。このままの姿では死んでもあの子に会わせる顔がない。わずか1週間しか生きながらえることができずに自分の人生すら挑戦できなかった見取り、それに比べて自分はどうだ、五体満足な体をいただいてもう二十数年も生きていながら自ら人生を投げ出して俺はもうダメだなんて言ってる。このままでは緑に合わせる顔がない、花子のためにも必死落としたい。そこから野口雄城の立ち直りが始まっていったわけでした。緑、どうか天国からお父さん見守っていてくれな、お前の代わりにいい仕事をするからな、どうか見守っていてくれ、そう言って戦いが始まったんです。異国の地に売られていった女の子の歌ことを歌った赤い靴だとか、あるいはカラスのお母さんの愛を歌った七つの子とか、雨降りお月さん、シャボン玉、数々の名曲を作り生み出すようになって、北原白秋と並び称されるような日本の童謡界を作っていくことになりました。その一つシャボン玉は彼がお嬢さんへの思いを託して作った歌でした。歌ってみたいと思います。シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた、シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた。風吹くな、シャボン玉飛ばそう。私はこの歌がシャボン玉を飛ばして遊んでいる幸せな子供たちの情景をたった歌だとばっかり思ってました。そうじゃなかった。一人の父親が、お父さん諦めないぞ、人生を投げ出さないぞ、お前の代わりにもいい仕事をするからな、どうか天国から見守っていてくれ、そう言って再起していった歌だったわけです。そうですね、気がついてみると私たちは随分多くの方々のお世話になってます。僕たちに命を助けてくださって、おむつを替え、おっぱいを飲ませ育ててくださった両親をはじめ、学校の先生、一緒の会社で働いてくださっている方々、多くの方々の支えがあって今の自分があることに気がついたらば、それらの方々にありがとうございました、おかげさまで助かりましたと言わずして人生を終わることができない、そのありがとうございましたということの具体的な表現として今の僕らの仕事があるんじゃないでしょうか。仕事は学校の先生かもしれない、ガソリンスタンドのクリーマンかもしれない、あるいは旅行者の添乗員かもしれない、仕事は何であれその仕事こそはありがとうございました、おかげさまでということの具体的な表現だと思ったら、そのことの自分の精神性全てを込めようって気持ちになっていくんじゃないでしょうか。 そしてお客様からありがとうございました、助かりましたということが返ってきたときに、もっといい仕事をしようという気持ちになっていく。そしていよいよ仕事に没頭していく。まさにそういう人っていうのは光り輝いていくんだと思うんです。人は何によって輝くのか、人は人様のためにお役に立ちたいと思って一生懸命努力するときに輝いていくのではなかろうかと思います。どうぞ皆様方のご家庭が、そして皆様方の職場がますます積もって一流を照らす光を帯びるように頑張ってくださいよう心から願ってみません。今日はどうもありがとうございました。